金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を讃える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。3月に入りました。この頃は急に寒い日もありますが、暖かい日も多くなって春らしくなりました。同様に春よ来いという歌がありましたが、私の気持ちもその心境です。早く春の喜びを満喫したいものです。若松さんは春と聞いて何を連想されますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、なんか春って言うとやっぱり、ああこれからも生き生きとの、自然と一緒にこう過ごしていく時だなっていうか、なんかそういうものを感じますね。
そうですよね、はい、今まで、この茶色というかねそういう、この世界でしたけどもね、あちらこちら緑のね若葉が出てきますよね。
そうですね、
まあ、それを見ると、ああ生きているというか、あの命の輝きを感じますよね。
本当にそう思います。命を感じます ね、はい、
あの私の教会の桜、私のというか教会の桜は、もうあのちょっと早めに咲くんです。
あ、そうですか。
今ねどんどんどんどんもう咲き始めているんですよ。まあ、今年もたくさんの花が咲くとともに、桜んぼができるものですから。
あ、楽しみ。
花を咲くごとく桜んぼを楽しみしてます。
はい、それはもう何よりの収穫になりますね。
、まあ、春の喜びというのはそういうところもあるのかなと思っております。まあ、楽しみはつきません。はい、それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の7番褒めたたえよ力強き主をを取り上げます。早速ですがこの賛美に関する資料をまとめましたので若林さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の7番、褒めたたえよ力強き主をの作者はヨアヒム・ネアンダーです。彼は1650年に生まれ1680年に亡くなりました。作曲者は分かりません。昔からあった曲にヨアヒム・ネアンダーが自分の歌詞に合わせその曲をアレンジしたものを使用しています。賛美歌の作詞者のヨアヒム・ネアンダーはドイツの改革派教会の重要な賛美歌作者の一人です。ネアンダー一家の長男は代々ヨアヒムと名付けられ、この賛美歌の作者のネアンダーは5代目のヨアヒムです。初代のヨアヒムは宗教改革を支持してカトリックからプロテスタントに改宗し、ルターの盟友メランヒトンの推薦でシュターテの牧師になった人です。2代目も牧師でした。3代目のヨアヒムはカルバン派に改宗して牧師となり、それ以後ネアンダー一家はカルバン派となりました。第5代目のネアンダーの母は音楽教師の娘で、彼の音楽的才能は母から受け継いだようです。彼の生まれは父の勤務先のブレーメンの町でした。さて、彼が改革派のギブ・ナジウム高校に学び、20歳になった時、彼が通っていたブレーメンにある聖マルティン教会の新しい主任牧師が来ました。その牧師の名はウンダー・アイクです。ウンダー・アイクは改革派の中でも経験主義の代表的な人物で、 改宗に罪の悔い改めと信仰による神聖を訴えました。ところがネアンダーはこのようなウンダーアイクの姿勢に反論し、抗議するために教会を訪れましたが、ウンダーアイクの説教を聞いて感動し、心砕かれ、自分の深い罪に目覚め、神の許しを確信しました。目覚めた彼はウンダーアイクに弟子入りし、牧師宅での家庭集会に参加することによって、ドイツ最大の改革派賛美歌作者となる基礎ができました。自然を愛したネアンダーは、しばしば郊外に出かけて、祈りと作詞の時を持ちました。彼の愛した谷は、後にネアンダーの谷と呼ばれるようになり、やがてその谷から原人の化石が発見されて、ネアンダーの谷の人、つまり皆さんがよく知っているネアンデルタール人と名付けられました。ネアンダーは自分の思い通りの自由な教会生活を送ったために、改革派の指導者から厳しい叱責を受け、彼のさまざまな働きを止めさせられました。失意に落ちたネアンダーに助けの手を伸べたのがウンダーアイク牧師です。牧師はブレーメンの聖マルティン教会副説教者としてネアンダーを招いてくれました。そこで1897年にふるさとブレーメンに副説教者として帰りましたが、悲しいことに翌年急病にかかり、30歳の若さで昇天しました。わずか30年の生涯でしたが、彼の残した約60編の詩は、ドイツ改革派教会の賛美歌として愛用され、今も歌い続けられています。この賛美歌の曲は、ネアンダーの作ではありません。作者不明の曲だったものにネアンダーが自分の歌詞に合わせて発表したものです。しかし歌詞に合わせるために元の曲を大幅に作り変えましたので、曲の半分はネアンダーの創作と言っても良いかもしれません。
ここで今日の賛美歌の歌詞を賛美歌21の歌詞でお読みします。一節、褒めたたえよ力強き主を、我が心よ今しも目覚めて、盾ごと書き鳴らしつつ皆を褒めまつれ。一節、褒めたたえよ王なる御神を、委ね祭る我が身を励まし、三つ翼述べたもう主の御業類なし。三節、褒めたたえよ救いの御神を、その御手には常に備えあり、悩める我を導く恵み限りなし。四節、褒めたたえよ恵み深き主を、命の雨主より注がれ、尽きせぬその慈しみここに現れぬ。五節、褒めたたえよ光の御神を、生ける者よその皆たたえよ、恵みを永遠に忘れず共に歌え。アーメン。ここで鈴木三沢さんの歌声で賛美歌21のならば、褒めたたえよ力強き主をお送りします。 鈴木美佐さんで褒めたたえよ力強き詩をお送りしました。今回の賛美の第一印象は日本語の歌詞からの印象ですが、とてものびのびしていると思いました。作詞者が20代で作詞したもので、若さがあふれているように思いました。彼の単純な直接的な歌詞は自然を愛する人にふさわしい内容だと感じます。また曲もリズミカルで歌いやすく、歌詞に合って明るい賛美となっています。私の好きな賛美の一つです。若松さんはこの賛美を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、この賛美歌長いんですけれども、歌自体は長いんです。なんかこうもう本当にこの喜び、心の底からなんか神様を讃えるっていうこの喜びが溢れているなって、なんかそんな詩でなんかすごく感動しましたね。
ああ、そうですね、
はい。
この歌は、まあ、若い、ね、時代に作っているので、うん、もうこうなんていうか、まあ、今日の話じゃなくて命に輝くっていうかね、
はい、
それを感じますよね。まあ、そういう内容において、神様の御名を褒めたたえるという意味で素晴らしい内容だなと強く思いますよね、
はい。
さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書箇所を若松さんに読んでいただきます。詩編の103編1節から5節をお願いします。
はい、お読みします。詩編103編1節から5節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
今読んでいただいた聖書箇所はダビデという古代イスラエルの王様が作った詩です。神への感謝と賛美に満ちています。一節を見ますと、心底から神様を讃える喜びがあふれています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。この世にいるとても有名な人でも、良いところもあれば悪いところもあります。ですから今日の聖書のように褒めたたえよと手放しで賛美する方は見当たりません。しかしダビデが無条件に褒めたたえることができたのは、褒められている対象がこの世の人ではなく、私たちの作り主、天地創造の神様だからです。そのお方には弱さや闇がありません。二節を見ると、主がよくしてくださったことを忘れるなと記しています。私たちは感謝を忘れてはなりません。感謝の対象は親、友人、偉い人たちだけではなく、天地創造の神様です。無条件に雨を降らせ、太陽の光を与えてくださるのはどなたでしょうか。そのお方は天地創造の神様です。私たちは神様の恵みをたくさんいただきながら、あれがない、これがないとつぶやいてはいませんか。神様の恵みを思い起こし、よくしてくださった神様を忘れていないかどうか顧みませんか。3節には驚く恵みが記されています。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。神様は私たちの罪と咎を許し、病を癒してくださる恵みのお方です。この世には私たちの罪を許すお方はいません。ただ私たちを作られた神様だけがその許しを宣言されるのです。また病気は誰が癒すのでしょうか。お医者さんですか。お医者さんは人間が持つ自然治癒力を元にして治療しています。お医者さん自身が癒すのではありません。さらに4節、命を穴からあがなうとは死の滅びからよみがえることです。誰がそれをするのでしょうか。それは人ではありません、神様です。私たちがいただくさまざまな冠を授けてくださるのも誰でしょうか。自分の力と努力で富と栄を勝ち取ったと言いますが、本当にそうでしょうか。人の力も努力も必要です。またアイデアも大切です。それらを与えてくださったのは神様ではありませんか。五節には、一生良いもので満たされると記されています。これは常識ではありません。しかし神様と共に生きるならば、不幸と思える状況も祝福に変えられるのです。なぜなら私たちを導かれる神様は、不幸でもそれを幸いと変えてくださる大きな力を持っておられるからです。また人の輝きは年齢で推し量ることはできません。若い人でもしぼんだ人がいますし、お年寄りでも輝いた人がいます。神様と共に生きる者は死ぬ直前まで輝くのです。今日の賛美はそのことを理解した人だからこそ、のびのびとあふれる喜びが歌詞にあふれているのです。ここでもう一度鈴木勲さんの歌声で賛美歌21の7番、褒めたたえよ力強き主をお送りしましょう。
She
鈴木さんで褒めたたえよ、力強き書をお送りしました。ここで若松さんに聖書を朗読していただきます。
聖書朗読をいたします。詩編103編15節から22節。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、あなたを褒めたたえます。神様が私によくしてくださったことを覚えて感謝します。私の罪と咎はイエス様によって完全に許されました。主を褒めたたえます。これからも神様と共に歩みます。どんな時でも私を元気よく輝く道に導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しく聖書のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は、パーソナリティの若松陽子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。次回は4月にお届けします。この番組はスマートフォンから聞くことができます。金宝殿、近畿の近、放送の方、伝道の伝で検索してホームページを開き、インターネットラジオをクリックしてぜひお聞きください。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。